猫のしっぽ。
このファイルは後編です。
前編合わせてお楽しみくださいね。
はい、後編の収録に行ってみたいと思います。まずですね、前回同様本編がかなり長くなってしまいまして、前半と後半2つに分けて、後半をこの後編の冒頭この後に収録したいと思います。前半がですね、まあ、しっぽ切れみたいな形になって分かりづらくて申し訳なかったんですけれども、まあ、こういうような事情ですのでご容赦ください。では、本編の後半をお聞きください。
いやだからそうなんですよ、うん、で今そういう器具がないのでホットサンドはしないんですけど、
うん
サンドイッチっていうと本当に焼かない、それこそ8枚切りの薄いパンで、
うん、
ツナ缶とか具にしたりとか、レタスとツナ缶とキュウリぐらいを、
うん、
具にしてパタッと挟んで2つ折りにしても食べるとかね、
う
ん、ツナサンド簡易ツナサンドみたいな感じで作ったり
とか、はいはいはい、ああそういうのも美味しそうですね。
あとゆで卵を作って、でゆで卵をぐしゅぐしゅっと、
うん、
スクランブルエッグじゃないんですけどぐしゅぐしゅっと潰して白身と黄身を潰して、うん、でそれで卵サンドみたいにする。
おー、マヨネーズを入れずに、
うん、もちろん混ぜマヨネーズ入れたりして、
あ入れて、
うん、あとレタス挟んでとかね。
ああいいですね、うん、でも朝からサンドイッチ作るって結構ちょっと手間じゃないですか。
ああまあちょっいやだからそんな本格的なサンドじゃなくて単に2つ折りにしてサンドイッチっぽくして食べるっていうだけですよ。
ああ自分のそのお皿の上で、
お皿の上で、そうそうそうそうそう。
ああはいはいはいはい。ああでもそういうのもいいですね。
なので焼かないパターンだとそういう感じですかね。
ああ
だから焼くパターンだともう本当に私の場合だと先塗りなんで軽くマーガリン塗ってで焼いてであとジャム、うん、ジャムつけて食べるみたいな感じですかね。
あジャムもいいな。
ジャムとかあと結構だからジャム塗ったりとかその焼いた場合はね、
はい、
ジャム塗ったりとかメープルシロップ塗ったりとか、
あ
ーピーナッツバター塗ったりとか、
いやすごいレパートリーがありますね。
いやいやいやいや普通でしょだってそれ。
いやいやいやいや、うちそれこそパン、
うん、
あんまり朝パン出ない
ん
で、
うん
うん、そういう塗るものが
ないですか今日。
そうですね、それこそそのこの話をした時に、うん、ちょうどなんかテレビでなんかジャムを塗、
うんうん、
そのトーストにジャム塗って食べるみたいな CM やってて、うんうんうん、テレビでやってて、あ美味しそうだなと思ってジャム缶を一つ買ってきたんですけど、
うん、
それ以外うちにないですね。
あそうです。
何も。
いやだってメープルシロップとかホットケーキ作るときに使ったりするじゃないですか。
どんなに可愛い家なんですか。
いやいやいやいや。
マズローってそんなホットケーキも前の前にありませんからね。
別に可愛くないでしょう。ホットケーキぐらい作るでしょう。いやいや。ホットケーキぐらい作るでしょだって。
いやいやいやいや、もう全然作んない。
そうなの。あ、まあ、だから、猫好き系は和食系っていうか、ご飯系だもんね。
確かに。そうですね、外、米だから。
うん。
だって、その、だってガンダルフさんちで、なんか、たまに土日で、朝とかお昼に、ホットプレート出して、みんなでホットケーキ作って食べて、なんと、なんと幸せな家庭だろうと思って、もう、
普通ですってば。
羨ましゅって、羨ましゅって、ほん
と。いや、普通ですってば、だから、それって。
いやいや、普通じゃないよ、絶対に。幸せすぎるって
そんな。そんなことはないでしょうに、だって。
家族みんなでホットプレートって、
うん、
うちにホットプレートないですから。
いやなんでホットプレートぐらいあるでしょ。
あいや前、うん、ちょっと買ってみたんですけど、うん、やっぱり使わないなと思って、
う
ん、
使わないのか。
そう
まあね、
そもそも家でなんかなんだろう焼肉みたいなのもしないし、うんうん、 まあ、焼きそばはフライパンで作るし、お好み焼きもフライパンで作ったやつを出して食べたりするんで、そう、ホットプレートの必要性がないんですよ。
ああ、まあ、まあね、フライパンで代用できるからね、基本ね。
そうそうそう。そうするともういいかと思って、まあ、この間も、
うちはでもホットプレート大活躍ですけど、餃子とかは基本ホットプレートで作りますしね。
まあ数多く、一気に作れていいですよね。
そうそうそうそう。
あ、そっか。
餃子とか、まあ、ね、さっき言ったホットケーキだとか、ホットプレートで作りますからね。結構ホットプレートは活躍しますね。
なんか、家族っていいですね。
いやいやいやいや。買いましょうよ。ホットプレート安いんだから。
いや、だってなんか、もし、うちもそのなんか、二人ともすごい食べるから、餃子とかもやりますけど、なんだろう。もう私が、その、台所と、席を行ったり来たりして、餃子を見に行くんですよね。で、できたら、まあ、皿の上に出して、食べて、食べてる最中も、また乗っけて焼いて、みたいな感じで、ちょこちょこやってるんで、え、でも、なんだろう、今のホットプレート違うのかな？なんか、うち昔使ってた実家のホットプレートは、その、すごい電気代を食ってて、
ああ、まあ、いや、それはね、それなりに電気代は食いますけど。
なんかよくブレーカーが落ちてたんですよね、やってる最中に。
そこまでひどくはないでしょ、だって。
あ、もう今はやっぱ違うんですかね、そんな使わないのかな。
そんなには使わないんじゃないですか。マックスでも1500ワットとか、でっかいやつ買ったとしてもよ。
いや、ホットプレートないらない。
焼肉できるし、バーベキューできるし、ホットプレート1個あればすげえ便利ですよ。
いや、だって、なんか飛び跳ねるじゃないですか、焼肉とかしたら。
飛び跳ねまあね。まあ、微妙っちゃ微妙だけどね。
そう、ピチピチするじゃないですか。まあね、まあでもいや、そのなんか、ホットケーキとかは、憧れる。
いや。フライパンでもできますけどね。頑張れば。
いや、もうそう、だからそう、うちではフライパン、やるとしてもフライパンでしかやんないし。
でもフライパンで結構ホットケーキ作るの、濡れ布巾でちょっと冷やしたりとか、温めたり冷やしたり、交互しないといけないから、めんどくさいっちゃめんどくさいよね。
え、あ、いや、しないっす。
え、しないっすか？
濡れ布巾、え、何の話ですか、濡れ布巾って。え、しないっす。
いや、フライパンだけだと、それ、温めっぱなしだと真っ黒になっちゃうじゃないですか、片面。
あ、なりますね。
いや、だから普通は、だから濡れ布巾で少し冷やしたりみたいにするじゃないですか。
あ、そうなんだ。
いや。
それ知らない。
だから、ホットプレートで温度調節きれいにすれば、きれいに焼けますってば。きつね色に。
いやいや、ガスのところで、すごい最小でやったら大丈夫じゃないですか。
いや、大丈夫だけど。
いやえ、じゃあもう、それこそ朝からみんなでホットプレートで、じゃあもうトースト焼いて食べたらいいじゃないですか。
いやいや、トーストは焼けないですって。
トースト焼けないんだ。さすがに。まあちょっと火力、なんだろう。強めの火力で短時間必要ですもん
ね。まあ。で、そういう意味ではね、だから無理すれば焼けるかもしれないけど、普通やんないよ、ホットプレートで。
まあそうですね。いや、そっか。いや、でも、いや、いいな。いや、ガス台がいいなって一番思っちゃった。
ああ、ガス台をね、ネクスが今度見に行ったら、いいかね。まあ買うか買わないか別にして、よくホームセンターなんかで、展示とかしてるじゃないですか。
もうどうしてもなんかうちはまだ持ち家じゃないから、賃貸。
まあ賃貸だとね、あんまり選択の余地ないですよね。
そうですね。もう、うちは一応なんかその、家にはまってるタイプのやつではあるんですけど、うん、結構やっぱ、なんだろう、そこまでその、高機能なやつはついてなくって、うんうんうん、ただ魚焼くとかぐらいしかついてないんで、やっぱちょっとね、お値段張るとやっぱいろいろなそういうなんか、うん、ま、丸焼きチキンとか焼けたりとか、そういうのね、できたりしますもんね。
いわゆるココット皿ってやつですよね。
あ、そうそうそう、ココット皿で。
やっと思い出しましたけど、今。
ココット皿。なんか、おしゃれな卵、うん。
おしゃれな感じのやつですけどね。
うん、うん、やったりとかね。うん、できますよね。
うん、
いや、羨ましいですよ、ほんと。いやいや、ね。持ち家買ったら、最新機種入れます。
そうですね。うん。
うん、
まあ、全然、トーストの話から、例によって、
ね。
後半飛び跳ねましたが。
そうですね。
でも、いや、私ね、完全に猫好きさんもアトリエ派かと思ったら、中間派だったんですね。途中
すぎると
。ああ、ちょっとそれはね、それはちょっと意外でしたけどね。
あ、でもなんかそう、ね、日本の人口的にやると、うん、やっぱ、はじめ塗り派で結構しとしとがいいっていうのが多いらしいですね、
うん、
ちょびっとだけ、
まあ、うん、でも基本はやっぱりアト塗り派の人の方が多いでしょう。もう8割9割多分アト塗り派の人だと思うよね。
ああ、そうなんですかね、
多分ね。で、うん、私みたいに一部前塗り派というか、
うん、
ちょっとしっとりした感じのが好きだっていう人が、ちょっとだけいるみたいな感じ。いや、まあ、まさか中間派がいるとは思わなかったですよ。猫好きさんみたいに。
そう、これは絶対対立するなと思ってました。中間がベストですよ。
うん、いや、その罪悪感がっていうところがちょっと受けましたけど。
そう、だって言う前からなんとなく察してむせてましたからね。
いや、そのね、白く残るってよくわかるんですけど。
そう、うん、もう、トーストイコール罪悪感じゃない
か。もう残る残らない以前に、もう塗った時点で罪悪感でしょって思うんだけど。
いやいや、なかったことにしたいんですよ、女は。
ですよね。
はい。
うん、はい。いや、まあ、もう本当にね。これは、はい、まあ、今回も楽しい対決でしたけれども。
そうですね。
うん。そうか。でも基本やっぱ、猫好きさん、和食というかご飯、猫好き家はご飯派だから、あんまりトースト自体を食べないと、そもそも。
そうですね。うん。
うん。
うん、あんまり食べないですね。
うちは基本毎朝パン食なので、
うん
うんうん、必ず、まあ、週に1回ぐらいご飯食べますけど、
うん、
基本それ以外はパン食なので、まあトーストにしてみたり、さっき言ったみたいに焼かずにサンドイッチ風にしてみたり、みたいな感じなんですけどね。
なんかサンドイッチ風にするとしても焼いてるから、うん、あんまりその柔らかいパンでサンドイッチ風に、うん、その即席で作るっていう、うん、なんかイメージが湧かないけど、
うん、
うん、まあでもそうですね。なんかだってパンだとお昼まで持たなくないですか？
いやいやいやいや、持ちますって。
あ、持つ。
うん、
あ、私だけかな。じゃあ、
まね、8枚切り、まあ確か8枚切り1枚だちょっとだけ持たないかな。
うん、
うん、6枚切りぐらいでちょうどいいぐらいの感じですかね。5枚切り、6枚切りぐらいの厚さだと。
めちゃくちゃ小食だ。
いやいやいや。
羨ましい限りです。
うん、なので、コーンフレーク、ちょっと、足してみたりとか。
パン食べながらコーンフレーク食べるんですか？
パン食べた後にコーンフレーク食べ。で、ね、コーンフレークに牛乳かけて食べたりとかね。
それめちゃくちゃ面白いじゃないですか。
うん。
パン2枚食べればいいじゃ
ない。いやいやいやいやいや。パン2枚だと飽きちゃうじゃないですか。だって毎日パン食べてんだよ。
ああ、まあそっか。
うん、
ちなみに、そのパンで言ったら、私はイギリスっていうパン、うん、食パンが一番好きです。
ああ、イギリス食パンね。美味しいですよね。
はい、
うん。
基本サクサクがいいから。
ああ、サクサク。
うん、ね。でもそう、パンもフランスパンがいいです。
あ、 うちも結構フランスパンたまに買ったりしますよ。バケットとかフランスパンとか。
バケット、
うん。うん。美味しいですよね、フランスパンね。うん、
いや、いいですよ、本当、うん。でも朝めちゃくちゃ急いでると、口の中がザクザクになる。
うん、確かに。
そう、だから、うん、あんまり急いでる朝はね、食べれませんけど。
う
ん、
そうそうそう。フランスパンやっぱ買った直後が美味しいですよね。
いや、もう買った直後がベストですね、ほんと。
もう気がついたら半分ぐらい食べてますもん、一家で。
え、食べます、食べます。そう。
直後に。
ねえ、
うん。
もうそれだったらそう、私そのまま食べます、フランスパン。何もしないで。バターも塗らずに。
おぉ。
ただひたすら。
はいはいはいはい。
そのまま食べ続けます。
そうだよね。
うん。
なんかやっぱり一晩置くと、ちょっとしなっとするっていうか。
ああ、変わりますね。ねえ、
味が変わっちゃうんで、やっぱり買いたての方が、焼きたての方が美味しいですよね、フランスパンってね。
いいですよね。うん。あ、今日も収録早く終わりそうだし、買ってこようかな。
買いたくなりました。
買いたくなりました、うん。パン食べたくなりました。
ああ、いいっすね。たまにはいいんじゃないですか。
そうですね。うちの魚焼き器で焼いてみます。
はい。ということで。
はい。
結構長くなったんで、今回もちょっと前編と後編に分けるような感じになるかなと思いつつ、
はい
はい、はい。今週の本編は、トーストの美味しい食べ方の話でした。
はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
猫のしっぽ。
ポッポキャスト、ポッポタク、ミミミ、オンオンブンオン。
mi3e.com まだ知らない誰かに。
このポッドキャストは東西南北現在過去未来遥か銀河の彼方から次元を超えたロボットメカ大好きな者たちに送るリスナー参加型のロボメカ特化プログラムです。
題してお
さらば話。
本日も安全確認、指差しチェック完了 OK! 発進しまーす。聞いてね。
はい、後編の収録に行ってみたいと思います。今週のいっぱいコーナーですけれども、まずは8月12日琥珀さんから今日のいっぱい恵比寿127番、シャープ127いただきます。乾杯ということで、エビスの127、これ確かセブンイレブンかなんかのプライ、セブンイレブンと、エビスが提携して、札幌が提携してやったブランドだったような気がしますね。はい。はい、これ私も一回飲んだことがありますけれども、ちょっとクラフトビールっぽい感じの味だったような記憶があります。はい、ありがとうございます。はい、そして8月13日、ケンチさんから、普通のお酒飲んでます。このところ休まずということで休暇日なしということですかね。はい、ツイッターの方に写真をいただきましたが、霧島、本絞り、淡麗と4日間連続で飲まれたと。いうことなんでしょうかね。はい。霧島美味しいですよね。私もこの間までちょっと霧島を飲んでましたけどね。うん。これなかなか美味しいですよね。あと、霧の淡麗ということで、プリン体ゼロ、糖質ゼロということで、プラチナダブ。うん。まあ、少しは、プリン体がない分いいかなという感じですかね。はい。ありがとうございます。はい、そして8月15日、野良茂さん、今日の一杯、誉れ富士ですかね、これ。誉れ富士。ということで、インスタグラムに写真をいただきましたが、世界遺産、富士山と共にということで、誉れ富士純米酒いただきました。2月23日は富士山の日ということですね。はい、ありがとうございます。ということで、これは静岡のお酒ということになるんでしょうかね。はい。静岡県に寄付していますと。
というふうに書いてありますね。売上の一部を静岡県に寄付していますというふうに書いてありますね。はい、ありがとうございます。はい、そして8月16日、大バカさん、今晩の一杯、岩見爆酒いただきます。ということで、これ、空海の方の、あれ、で当たったやつですかね。はい。岩見爆酒、岩見爆酒、セッション IPA151 ということで、クラフトビール系の、あれですね、岩見のお酒ということで、いかがだったでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、そして8月18日マルエムさんが、今日の一本しっかりとパイナップル味のビール意外といけた、人によってはダメかもねということで、ツイッターの方に写真いただきましたが、オリオンパイナップルのビアカクテルということで、パイナップル味のビール、まあビアカクテルに当たるんですかね。はい、ちょっとこれは私は微妙だな、飲んだことないんですけど、厳しいかもしれないですね。はい、ありがとうございます。はい、そして私がその後立ち飲みということで、今夜は立ち飲みということで、ちょっとね、昨日インドレスの飲み会、近所の飲み会があったんですが、その前ちょっと時間が早めに着いてしまったので、立ち飲みで一杯ということで、地酒一杯300円の地酒を飲んできました。はい、ありがとうございます。はい、ということで今週のいっぱいコーナーいろいろいただきました。ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、それでは今週の一冊コーナーに行ってみたいと思います。今週の一冊コーナー121回からちょっと新コーナーということで始めたんですけれども、今週もご感想というかですね、このコーナー宛てだと思われる、メッセージをいただいてますので、まずはそこからご紹介していきたいと思います。8月13日、ハムさんから、こんにちは。前編すでに拝聴しました。早い時間の配信でしたね。いつもありがとうございます。さて、本の紹介コーナーは自分も提案しようと思っていました。笑い。SF は夏への扉あたりから、かなと思っていましたが、星から来るとは、過去持ってますが読んでません、笑い。小松の果てしなきのような、はてな、ということで、ご感想いただきました。はい、ありがとうございます。夏への扉。いろいろちょっと迷ったんですね。一冊目何にしようかな、と。で、これも実はちらっと頭を、夏への扉ね、ご指摘というか、ご案内いただいている夏への扉というのもね、ちらっと頭をかすめたんですが、ちょっと変化球というかですね、まあ、元来へそ曲がりなもんですからね、ちょっと定番から行くのはやめようかなと思って、星を継ぐもの JP 方眼から行ってみました。はい、ありがとうございます。小松の果てしなきのようなというの、ちょっとこれはね、読んでないんでわかんないんですけれども、まあまあ、せっかくお持ちのようなので、星を継ぐものをぜひ読んでみていただければなと思いますよ。はい、ありがとうございます。そして、8月14日、飯丸さんからコメントの紹介ありがとうございます。いただきました。はい、こちらこそご感想いただきまして、ありがとうございました。はい、そして8月17日、阿部さんから、212回後編、JP 方眼の星を継ぐもの、私もハマりました。ガニメデの優しい巨人に登場したコンピューター、ゾラクが理想です。といただきました。はい、ありがとうございます。ガニメデの優しい巨人、これは、星を継ぐものの続編というかですね、第2部というか、3部作、4部作か、まあの中の第2部に、2作目にあたる、本ですね。ゾラック、コンピューターゾラック、そういうのも確かあったかな。ちょっともう細部ほとんど忘れちゃって、ってあれですけれども。まあ、この頃ね、2001年うちの旅の春とか、非常に AI チックなコンピューターが流行った時期ではありましたけれども、ゾラックは、もコンピューターとして出てきますが、これはどんなコンピューターだったかな、あまりちょっと覚えてないんですけれどもね、やっぱり人工知能的なコンピューターだったんでしょうかね。はい。 これもう一回ちょっと私も読み直してみようかな、三部作ね。いやいやいや、もうなんかやっぱりちょっと細部はね忘れちゃってますね、細かいところはね。もう10年20年ぐらい前に読んだ本ですからね、まあ、しょうがないっちゃしょうがないですけれどもね。はい、ということでご感想ありがとうございました。はい、前回は、まあ、本編がちょっと長くなって分けた関係上、後編に本編入れた関係上、ちょっと時間都合で、本のご紹介というのはお休みさせていただいたんですけれども、今週はちょっと、本の、今週の一冊ということでご紹介してみようかなと思います。今まで、ライトノベル、それから、SF と来ましたので、まあ、次はちょっとジャンル的にですね、ファンタジーに行ってみようかなと思います。で、ファンタジーなんですけれども、もうこれもやっぱり私はもともと英米系のアメリカとかね、ヨーロッパ系のファンタジーをよく読んでいてですね、まあ、ファンタジーというと、ここはちょっともう直球で、もうこれしかないよというのを行くしかないかなと思って、今週選んだ今週の一冊というかですね、まあまたシリーズになるんですけれども、今週の一冊はもう指輪物語ですね。J.R.R. トルーキン、ジョン・ロナルド、ローウェル・トルーキン、J.R.R. トルーキンの、指輪物語。というのをご紹介していきたいと思います。もう指輪物語、これはもう有名なので、今更どうのという話はないとは思うんですけれども、実は、私のハンドルネームというかですね、ラジオネームにも使ってますけれども、ガンダルフというのは当然まあこの指輪物語の中に出てくる灰色の魔術師、ガンダルフから取りました。はい。なので、パソコン通信の時代からね、愛用してるアカウントというかですね、ハンドルネームなんですけれども、まあ、これを読んだとき、やっぱり、ガンダルフかっこよかったですね。うん。まあ、登場人物いっぱい指輪物語なんで、主人公からね、その他いっぱい、登場人物は出てくるんですけれども、まあその中でやっぱりガンダルフが一番かっこよかったですね。私にとっては。うん、なので、すごく思い入れのある、登場人物ではありました。で、まあ、指輪物語はもう言わずもがななんですけれども、もうほとんどの今の、今のというか、まあ、現代のファンタジーのほとんどの作品に影響を与えたと言っても、まあまあ過言ではない。うん、非常に優れた、叙事詩的な、それも長編の叙事詩的なね、物語。で、まあ、あらすじは、ホビット族のフロードが、まあ、その一つの指輪というのを、巡って冒険していくということですね。はい。もう簡単に言ってしまえばそれで終わりなんですけれども。まあ、その中にホビット、エルフ、ドワーフ、オークトロールなども今のね、ファンタジー系の小説、あるいはゲーム、まあ、異世界もののゲームなどの、世界観にもほとんど影響を与えたと言われる、まあ、原点的な物語ですよね。うん、で、これ非常にジャーラル・トルキンが、やっぱりその、元は軍人だったんですけれども、まあ最終的に大学教授に、なって、まあ、言語学というかですね、まあそういうのを 英語の言語学というのを、まあ、専攻したという、まあ、文献学者というか、言語学者というかですね、まあ、そういうような形なので、まあ、なんとこの、ね、ルーン文字というか、ルーン言語っていうのを、この指輪物語の世界観の中で、この言語体系まで作り上げて、いたというぐらいに、まあ、しっかりした世界観を持った物語なので、まあ、これだけ支持されたというか、ベストセラーになったというかですね、そして後々の作品に影響を与えたという、もう本当に偉大な、作家であり、まあ、偉大な作品だなと今でも思います。なので、ちょっとね、長い作品ではあるんですが、まあ、ぜひ一度読んでみていただければなと思うんです。もう本当に超おすすめの作品です。で、2000年ちょっと過ぎぐらいにね、映画化も、もうこれは映画化は絶対無理だと言われてたのをなんとか映画化されて、まあ、この作品も映画化された作品、ザ・ロード・オブ・ザ・リングという、あの、放題からも、あの、ザ・ロード・オブ・ザ・リングという、あの、放題なんですけれども、この作品も映画も素晴らしい映画でしたね。これはよく本の中身を再現してるなと思って、壮大な物語を非常にうまく映像化してあるなと思ってます。もうもちろん DVD 3部作買いましたけどね。はい。で、実は私が思ってるのは、あの、評論者の、評論者文庫の、初代の評論者文庫、6巻シリーズの方を持ってます。で、これ、瀬田定治さんっていう、あの、児童文学でも有名な、あの、翻訳者の方が翻訳をした、日本語訳にしたわけですけれども、まあ、その後、ですね、確か、藤田さんだったかな、ちょっと、あれでしたけれども、あ、藤田さんじゃない、あの、田中明子さんがですね、まあ、解約というかですね、再度翻訳を見直して、まあ、新版の指輪物語ということで、全10巻の文庫本をもう一回評論者文庫から出されてますね。1992年ですね。私その前の、3部作6巻シリーズ、プラス追放編ということで、まあ、7巻セットの、初代の文庫本の方を、実は持っていました。はい。で、あ、最初は追放編がついてないから6巻なのかな。で、その後、文庫本としては出なかったのかな。でもその後新版として全10巻で出てますね。はい。これは田中明子さんの役ということで、まあ強調、瀬戸定治さん、田中明子さん強役という形で、出されてますね。最初の方のやつも、一応瀬戸定治さんと役というふうになってますけど、田中明子さんが結構、協力もされていたというふうにはウィキペディアの方には書いてありますけれどもね。で、この瀬田定治さんの役がね、やっぱ素晴らしいですよね。非常にいい役だったなと思います。例えば、登場人物なんかもストライダーが長谷尾だったりね、失踪という字に夫の方で長谷尾っていう風に訳されたりとか、 非常にうまく日本語に置き換えられていてですね、これは素晴らしい名訳だなと今でも思っています。はい、まあ、そんな感じでですね、ファンタジーというのはもうこれしかないよということで、まずは指輪物語を今週の一冊としてご紹介してみました。まあもちろんね、ファンタジーその後もいっぱい作品出てるんで、おいおいまたファンタジーというジャンルでご紹介していきたいなと思いますけど、まあ原点的作品というかですね、もうこれが基本ですよということで、ぜひこれは読んでみていただきたい本、シリーズというかね、本だなというふうに思ってます。今週の一冊コーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。まずはツイッターからいただいたメッセージですが、8月12日、ただの一之助さんから、ピカチュウ大量発生中、横浜の夜空に横浜コスモワールド観覧車ということで、これ今、ちょうどね、ポケモン GO 横浜で、まあ、スペシャルというか、そういうイベントをやっているというところなんですけれども、ちょうどそこに行かれたということじゃないでしょうかね。で、観覧車の、これ桜木町にある、あれですね、観覧車ですね、を撮っていただいてます。はい。ありがとうございます。なんか猫好きさんもね、いろいろ行かれたというふうに本編の中でも、語っておられましたけれども、暑い中、まあ熱中症にならないようにね、気をつけて行ってみていただければなと。ご近所の方、ぜひ行ってみて、という、いただければと思います。はい。そして8月13日、丸Mさんから、そうそう聞きました。ダイソンの掃除機は吸引力が強いわけではありませんよ。言い方を変えると安定した弱い吸引力が持続します。それと騒音対策が考慮されてないので、6畳まで使用すると驚くほどうるさいのが実感できます。コードレスは未調査につきパスといただきました。はい、ありがとうございます。これも本当にね、いただいた通りで、確かにそんなに強いわけじゃないんですよね。ただ吸ってもその普通のバックタイプとは違って吸引力が衰えないと、最後までも同じパワーで吸引し続けるということなんですね。ただうるささは非常にうるさいと、やっぱサイクロンでもね音はうるさいんですね。いやもうね、私本当に掃除機の音が苦手でしてね、もう本当に音がしない掃除機が誰か発明してくれないのかなと。もう全く音がせずに強力に吸ってくれる掃除機があったら、もうちょっと高くてもね、ダイソンより高くてももしかしたら買っちゃうかもしれません。はい。はい、ありがとうございます。結構ね、多分高周波成分が混ざってるんですかね。キーンっていう音も、まあ、モーターが回ってるんでそうなんでしょうけれども、ワンちゃんとかもすごく嫌がるというふうにね。聞いてますけどね、掃除機が大嫌いだというのは私と一緒で同じなんでしょうけれども、はい、ありがとうございます。そして続けて、小暮スイッチさんから、うちもそろそろ掃除機買い替え時かなと思ってます。私はダイソンみたいな高性能機が好きなのですが、うちの奥さんは安物を毎年買い替えてった方が吸い込むではないかって言ってます。ちなみに今使っているのは高田さんから購入しましたっていうのは、ジャパネット高田さんですかね。これは。はい、ありがとうございます。高田さん。最初誰かと思っちゃいましたけれど。はい、ありがとうございます。もう、うちの夢ちゃんも全く同じ意見ですね。まあ、毎年買い替えるっていうのはあれでしょうけれども、別にダイソンみたいな高機能なやつはいらないよと。まあ、高機能というかですね。まあ、値段が高くて、っていうのはいらないよ。普通の掃除機で十分だよっていうことで、日立の普通の、掃除機を使ってます。はい。ありがとうございます。はい。そして8月14日、ピンチャさんから、213回拝聴しました。猫さんの洗濯機ですが、水平が狂っているのかと思います。足ですが、高さ調整しないと脱水時とか音がひどくなりますよということで、猫好きさん、高さ調整まず、ね、傾いてないかどうか、水平をちゃんと取るようにしてみると、少し音が、
収まるかなということで、確かにそう言われてみればそうですね。あの水平狂ってるとガコンガコンあのぶつかって洗濯槽がぶつかってすごい音しますもんね。はい、なのでまず水平が狂ってるかどうかってね、確かめてみられればいいんじゃないかと思います。ね、iPhone にもね、あの水平測るジャイロコンパスのところに水平を測る機能とかもありますからね。まあそういうのを使ってみて水平を取ってみて見られたらいいんじゃないですかね。で足の高さを調整してちゃんと水平になるようにというふうに工夫してみられたらどうかなと思います。はい、ありがとうございます。あと、ケンジさんから、213回前後編拝聴。最近は洗濯した T シャツを引き出しに入れると畳む家電があるとか、時間はかかるけど、実験段階かも。50年前の夢が現実になっている車もあり、楽しみな近未来の世の中。前回、今回とエンディングもバッチリだし、といただきました。はい、ありがとうございます。今度もそうですね。エンディングバッチリでしたね。今回はどうだったかな。多分、なんとなくね、あの、タイミングつかめたような気がしないではないんですけれども、はい。あの、今回も合ってるといいかなと思います。そして、T シャツ引き出しに入ると畳む家電。これもすごいですね。武将のには夢のような家電ですけれども。まあ、そう、畳むぐらいはね、まあ、大したあれじゃないですか。ちゃちゃっとやってしまえばと思うんですけど、やっぱ面倒っちゃ面倒ですよね。はい。ありがとうございます。はい。そして8月15日、イクラムさんが、212回前編を、聞いていただいてます。ありがとうございます。そして続けて213回の前編聞いてみていただいて、聞いていただいて、ダイソンの掃除機興味あるけど、多分買う機会はないと思います。掃除機のゴミを見るのは抵抗ないですね。といただきました。はい。ありがとうございます。私もね、ほんとダイソン一回はね、欲しいなと思ったりしますけれどもね。まあ、買ったからどうだって話はちょっとあまりないので、本当に興味だけですよね。あの仕組みがかっこいいなと思うだけで。はい、ありがとうございます。はい、そして、ニジパパ生活さん、213回拝聴、やったことはないですが、魚焼きグリルでトースト焼くのはどうでしょう、調べてみたらできるみたいなので、これなら場所も取らないんでいいんじゃないでしょうか、わらといただきました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。実は本編での冒頭でちょっとちらっとしましたが、まあこれがね、うちのガスレンジにもこの機能ついてまして、まあちょっとちょうど今年買い替えたばっかりの新型だったんで、実はこの機能メニューとしてついてたんですね。で、もうこれが、引き金というかですね、もうこれできるやんということで、早速電子レンジはターンテーブルなしの買いに行きました。はい、ありがとうございます。もうまさにこの通りですね。おっしゃる通りで。で、魚焼きグリル。これ本編の中で話しましたけど、もうバッチリ焼けますね、トーストが。両面きちんと焼けるんで、もうこれはね、素晴らしいですよ。いいですよ。もしそういう機能がある、ガスレンジをお持ちだったら一度皆さんお試しになられたらなと思います。これ、加熱用のプレートがいるんですね。両面焼くためには。だから網の上にポンと置いてってやっても、まあできなくはないかなと思うんですけど、ちょっと試してはいないんですけれども、そのトースト用加熱プレートっていうのがあってですね、まあそれを、魚焼きの網の上に乗っけて、で、まあ、それの上にトーストを乗っけてっていう、食パンを乗っけて焼くという感じなんですけども、本当にこれね、素晴らしく綺麗に焦げ目がつくというかですね、カリッと上がって、カリッとできて、いい感じで焼けますね。はい。ありがとうございます。はい。そして8月17日、武将髭男さん。これはちょっと初めての方でしょうかね。はい。ありがとうございます。ガンダルさんにおすすめの家電、日立オーブンレンジ18リッターのパールホワイト、日立 MRO RT5W という型番を教えていただきました。はい、ありがとうございます。もうまさにね、うち日立のオーブンレンジで、ちょっと18リッターだとちっちゃいので、23リッタータイプの一回り大きいタイプで、MRO のSS7 かな、なんかそういう、ほぼ同じような機種で、ちょっと型番違いの買いました。
なんか、微妙にね、ちょっと型番が違うんです。SS7 かな ?MRO なんで、オーブンレンジタイプで、全く同じやつで、若干機能が違うぐらいの感じのやつでしたけれどもね。はい、ありがとうございます。お勧めいただきましたけど、まさにこれに近いものを買いました。はい。まあね、いろいろちょっとメーカーあったりとか、高機能のものあったりしたんですけれども、結局、もともと日立を使ってたっていうのもあったんですけれども、このターンテーブルなしなんですけれども、まあさっき話したようにガスレンジの、魚焼きグリルでトーストができるということなので、トースト機能は諦めて、このターンテーブルなしの機種にしました。まあね、途中、このオーブンレンジで、もちろんトーストも焼けるんですけど、途中でひっくり返さないといけないんで、まあそんなだったら、ガスレンジの方でやった方がいいよねって思って、もう今もう、ひたすらガスレンジの方を愛用してますね、トーストの時には毎朝。はい。はい、ということで、たくさんのメッセージありがとうございました。今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、じゃあエンディングです。
はーい。
はーい、ここのところなかなか好調なエンディングが続いてて嬉しい限りなんですが、
ね、うん、先週もやればできるってことですね。ね、
そうそう、やればできること。先週も割といい感じで、
うん、
ね。合ってましたね。はい。もう完璧にこれでタイミング取れたと。
うん。
いうことで、今週。
なんでプレッシャーを与えるんですか？
いやいやいやいや。
頑張ります。
はい、頑張りましょう。
はい。では行きますよ。
はい、お願いします。
はい。せーの。
次回も聞いてくださいね。
うん、あ、良さそう。
多分、今回もちょっと私、食い気味に行ったんでいい感じで行けたんじゃないかと思ってますんで、
はい、
ちょっと編集を楽しみにしてみたいと思います。
はい、
はい、ということで、すいません、遅くまでというかそんなに遅くないよね、今日はね、割と早く始めたんで、
う
ん、
今日は早めです ね、
ということで今週もありがとうございました。
はい、はい、
来週もよろしく、はい、来週もよろしくお願いします。失礼します。
はい、失礼します。
猫のしっぽ。
このファイルは後編です。前編合わせてお楽しみくださいね。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。